罪の刑罰を逃れたいと言われたこのお方が、しかしその過ぎ去らせ方は刑罰を受けられて、その刑罰を無効にする復活の力をさらにいただいたから、私たちも未だにあらゆる問題はあります。でもそれが永遠の命に変えられるという素晴らしい恵みにと、過ぎ去っていく全く関係なく通り過ぎるのではなくて、本当にもう一遍それは受けたので終わりです、もうあなたは二度とそれを受けなくていいんです。イエス様が受けてくださった、それを信じることであなたも受けることになったんです。しかもこのお方はこうして祈られて、このご計画を受けられて、その後神様でしか届きえないところに次々と行かれます。この後ペテロが一旦は離れて、まあ、逃げ去って、しかしながらいやって、まあ、思い返してなのか、それともいろんな思いがあったんでしょう。なんとかイエス様と、私は決して死なないなと申しませんって言ったって頑張って自分を奮い立たせて、多分自分の力でなんとかってイエス様のところにとことこ行ったんですが、ところが他の人に見つかって、あんたイエス様と一緒にいたでしょう言われて、やっぱり知らないって言ってしまう。そこにイエス様おられた。本当はわあ見えないところに見られてしまったなんですけども、しかしそんなとんでもない失態をしてしまう、そこにその刑罰を受けてくださるお方としておられた。いや、さらに十字架にかかられた時に、両サイドにもイエス様とは違って自分の罪の上に十字架にかかるような、そんなひどいことをした犯罪人がいた。本当ならば神様と出会えるはずのない場所で、なんとその横に救い主がおられて、御国の権を持って来られた時には私を思い出してくださいとだけ言った、その一言によってあなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう。この方は御心のままにと祈られた、そのことに従うことによって、ありえないところにまで救いを与えるお方になられた。先ほど私の信仰物語を語ってくださいました。その時に出していただいたヨハネの福音書3章16節を映し出していただけますか。ここに、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださったとあります。賜った、与えてくださった、本当に与えてくださった、イエス様を裏切って、しかも三度も知らないと激しく語るような、その場面にまで、あるいは自分の極悪の罪のゆえに十字架にかかった、その十字架の処刑のその場にまで、神様はこの一人を与えてくださる、それによって滅びないで永遠の命を与える、この一人も滅びないで、もうみんなおいで、みんなにあげるからっていう、そんな与え方ではなくて、本当に丁寧に丁寧に、そんなことまでされるのかというほどに、一人一人に現れてくださって、こんなところにあなたおられるんですかというところまで降りてこられて、あなたは今日私と共にパラダイスにいる、永遠の命を得ると語ってくださるんです。ある牧師が、この神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった、この世の隅々をも愛してくださった、そのことを一生懸命の愛と表現されました。最近は一生懸命と言わず一生懸命、自分の一生をかけて頑張りますという、一生という 言い方の方が多くなされますが、まあ、それでも間違いではないらしいんですが、本当は最初は一緒、一つのところ、一生懸命が本当の最初の言葉なんです。これは鎌倉時代かららしいんですね。まあ、あのいざ鎌倉、あるあの教団委員長までされた先生があの鎌倉の教会に転勤ってなられた。私その時埼玉にいたんでお聞きしたんですけども、先生その時どう思われましたかって言ったら、先生がいやいざ鎌倉と思いましたねと言われて、まあ、それそのまま言ったらしいんですけども、なんでいざ鎌倉かっていうと、そのもういわゆる自分の主君のピンチの時にはもう鎌倉に駆けつける。でそうする、そしてどうなるかっていうと、あなたはじゃあここを守りなさいと将軍に命令されるんですね。その将軍に託されたその地を一生懸命守る。主君のために私は主君から与えられたこの場所を懸命に守ります、命をかけて守ります。だから一生懸命でもあるわけですが、その与えられた土地を一生懸命守ります、これが最初らしいんです。御子を賜ったイエス様はみんなをではなくて、本当にその一生、この地球全体っていうのはもう一つ一つのその一箇所を守られる。100匹の羊がいて99匹いて、でも1匹がいなくなったらその1匹を探す、まさに一生一つを、わずかなその土地であってもこの方は懸命に十字架にかかられて、でもそこに魂があるというのなら、この方はあなたの御心のままにと言われて、その杯を受けられる。この方はそういうお方なので、しかし神様のご計画のままにと、私たちは本当に自分のこうだあだだからこうしてほしい、ああしてほしい、自分の思いばっかりつながって、神様のご愛をなかなか感じることができなくなってしまっている、そんなものかもしれません。しかしこの時のペテロやヨハネや弟子たちも本当にそうだったんですけども、その一生懸命、こんなところまでイエス様行かれて、こんな人を愛してくださるのだ、それをペテロは目の当たりにして、自分もそうなんだ、もう本当に落ちに落ち込んだペテロが、しかしあなたを決して孤児にはしない、そして私、あなたは私を愛するかと語りかけを聞いたペテロは、その時のイエス様のすべてを思い起こして、この方は私のすべてを受けて十字架にかかられた、またに私にすべてを与え尽くしてくださったんだ、それを受け取ることができました。初めてここその時にようやくペテロもまたこの祈りの中に入って、神様の御心、神様のご計画の大きさを知ることができたんだと思うんです。あの昨日だったと思うんですけど、教団から毎月出ているベラカという書物、まあ、聖書日刊に含まれているその書物が届きまして、皆様にも今日購読している方をお配りしていると思うんですが、ちょっと先取りで、その中で和歌山教会の和田先生が書かれてある中で、まあ、それは御心のままにっていうタイトルなんですが、和歌山でぜひあの子どもたちに、岡山、ややこしいですね、和歌山の教会が、岡山の言うとややこしいんですが、岡山の教会でこの子どもの宣教のチームがある、3歳から18歳までの子どもたちのチーム、ぜひその働きを自分の教会の子どもたちに見てほしい、来ていただけませんかと牧師にお願いして、であのチームのリーダーに直接お聞きくださいということがあったんで、まあ、そのリーダーに聞いてみたら、返事が、子供たちがイエス様にお聞きします、 1週間お待ちくださいだったそうです。